You're listening to the Super Woman episode number 70. Hello, queens, my fellow brave travelers, my beautiful souls, how are you? This is the Super Woman time number 70. なんか、ゼロがつく数字の回っていうのはなんとなくこう、使命感がありますね。とうとう70回もやっています。今週もディアスーパーウーマンを聞いていただいてありがとうございます。次の小1時間、もう1時間もないですね、今週は。次の30分ぐらいを皆さんと一緒に過ごせることを楽しみにしておりました。皆さんお元気でしょうか？ホストの今田真理子です。さてさて、今日これを録音しているのは7月の31日なんですけども、昨日ですね、夏至になって、夏至になってこうオフィシャルに夏になるんですけど、夏になってからですね、初めて海に行ってきました。まあ、もちろんその海岸沿いの砂浜を歩くとかはよくやったんですけど、海水浴をする目的で昨日行ったんですね。そしたらですね、なんと海がすごい荒くて、海水浴がちょっとしかできなかったんですよ。で、あまりですね、これ多分ライフガードの人たちが決めるんだと思うんですけど、アメリカのこの私が住んでるロングアイランドって、日本の海とは違って波がすっごい荒いんですよ。その日本の、私が知ってるその海っていうと、金沢八景のところとかですね、なんかこう、神奈川県横浜市出身だ。で育った時期があったんですけど、八景島とかですね、あそこのありますよね、海、ああいうところでですね、なんかこう結構遠浅なイメージがあると思うんですよ。 いつまでたってもこう相当奥に行かないと胸までこう海に浸かれないっていう感じで、胸までこう水に浸かれない、海水に浸かれないっていう状態になると思うんですけど、アメリカの海ってもう5メートルも入ったらもう足が、私身長が157センチぐらいなんですけど、足がつく、もう5メートルくらい行ったところでも足がつくかつかないかで結構こう急に深くなるんですね。で、水もすごい冷たいし、で、波もね、すごい荒いんですよ。で、こういう海って多分日本だとどこら辺なんですかね、ちょっとわからないんですけど、そういう海なんですよ。で、そうなもんだから必ずその、州立の公園とかってありますよね。海岸の公園、そういうところに行くとですね、必ずライフガードの人たちっていうのがついてるんですね。で、多分このライフガードの人たちの判断だと思うんですけど、波が荒すぎて、波が高いとか、すごいこう波がいつもより全然荒いとか、そういう時にはですね、その旗が出てるんですよ。で、旗が出てて、その旗が赤の時っていうのは入れませんっていう日なんですね。で、いきなりすっごくなんかこう海水浴行く気満々で行ったので、その日がたまたまもう 赤い旗の日だったんですよ。で、もうすごい悲しい、悔しいと思って、ずっとまあしょうがないからこう、まあ のんびりしてたんですけど、ビーチチェアに座って、で、のんびりしてたらですね、30分、1時間ぐらいしてですね、まあしょうがない、もう帰るしかないかと思ったらですね、ライフガードの人たちが笛を吹き始めて、今なら入れるぞって言うんですよね。なんかですね、こう、私これ初めてだったんですけど、この期間限定でそういう風に波が荒い時でも、期間限定でなんかこう30分ぐらいその海水浴できますよっていう時みたいですね。なんかそういう風に期間を30分とか30分とか1時間とか、なんかそういう風に決めて、なんかこう波の荒い時でもなんかこう入れますよっていう風にしてるみたいですね。でですね、ライフガードの人たちね、よく見ててですね、あんまりそういう時にでもですね、奥行くとですね、笛吹いて戻ってこい、危険だって言ってくるんですよね。面白いですよね。まあそんな感じです。さてさて、皆さん、無料の Facebook グループ、スーパーウーマンのラウンジをご存知でしょうか？このスーパーウーマンのラウンジはですね、インスタグラムでも、ポッドキャストでも言ってないような、結構ディープな生理のお話をしたりとかですね、スピリチュアルな話をしています。最近はスピリチュアルな話じゃなくて、生理の話をしてるんですけども、これを聞くのは、聞いてらっしゃる方は、これを聞いてらっしゃる方は、まあ、明日以降になるかと、8月1日以降になるかと思うんですけども、8月の1日にですね、このスーパーウーマンのラウンジでは、不正出血のことについてお話ししようと思っています。 で、不正出血って、まあ、いろんなことがある、いろんな場合が起こることがあるんですけど、どういう時に病院に行って、どういう時に OK なのかっていうですね、そういう基準っていうのがなかなか皆さん分からないことがあると思うんですよね。そこら辺について話します。これにご興味がある方はぜひぜひ見てください。このビデオはですね、残ってます。結構長い間残ってますので、ぜひこれを聞いた後にですね、そういう不正出血とかにもなんかこう気になることがあったら、ぜひぜひディアスーパーウーマンじゃない、スーパーウーマンのランジにいらしてください。で、生理痛生理不順、PCOS、PMS、生理前のこのイライラとかですね、落ち込みとかイライラ気分の受け沈めが激しい方とかがいたらですね、こういうことをですね、食事の面でサポートするためにお買い物リストとしてこの何を食べたらいいかっていうリストを作って皆さんに無料でお配りしています。それは私のインスタグラムのアカウントから無料でゲットできますので、私のインスタグラムのアカウントマリコアンダーバー2つ今田のところのプロフィール欄から入れますので、ぜひ行ってください。無料の Facebook グループのラウンジ、無料の Facebook グループのスーパーウーマンのラウンジも、インスタグラムのアカウントから入れますので、ご興味があったらぜひぜひ行ってみてください。さて、今週はですね、私のソロ回なんですけども、更年期に入る前ですね、英語ではペリメノポーズっていうんですけども、閉経周辺期のことについてお話ししたいと思います。これについてはですね、なんかこう、いろいろありますよね。なんかこう、ホテルが出たりだとか、寝れなくなったりとか、なんかそういうことがぼちぼち始まってくるんだけど、こういう場合っていうのはどういう時に、どういうふうに起こっていくのかっていうのをですね、結構説明している、ポッドキャストとかあんまり見かけなかったんですね。私はまあ、ざっと調べただけなのでよくわかんないですけど。これからちょっとこの閉経前の閉経周辺期の子についてプレ更年期ですね、これについてちょっと詳しくお伝えしたいと思います。 Enjoy the episode. See you later. Bye. さてさて、閉経周辺期についてお話ししましょう。閉経前の5年間、閉経後の5年間の計10年がその更年期っていうふうになんかこう言われてますね。で、平均といえばその平均で50歳ぐらいで閉経があるっていうふうに言われてるんですけど、私の生理コーチニコージャーデムさんによればですね、閉経っていうのは遺伝的で、自分の母親が閉経した時によく起こるって言われています。で、閉経は最後の生理から1年経った時、1年全く生理が なかった時に閉経というふうに診断されます。でもちろんその更年期症状っていうのは卵巣が休みを取り始めることから始まるんですね。で、一般的に更年期症状の原因の一つとして言われるのはエストロゲンが低下することなんですけども、排卵が卵巣が休みを取り始めるので排卵が起こらない、なかなかこう定期的に起こらなくなることがなるのが増えます。なので、黄体ホルモン、プロゲステロンの分泌も減ります。で、更年期症状には、まず最初にこの月経異常ですね、生理不順、不正出血だったり、胸が変な時に張ったりとかですね、夜眠れなくなったりとかですね、経血量が急に増えたりだとか、減ったりとか、セックスの時に痛かったりとか、のぼせとかほてりとかですね、いろいろあります。で、この程度が本当にひどい場合っていうのを、更年期障害っていうふうに言います。で、この更年期に入る前の症状を閉経周辺期、ペリメノポーズと言います。で、私が好きなそのナチュロパスドクターのオーストラリアか、ニュージーランドかちょっとごめんなさい、覚えてないんですけど、ララ・ブライデンさんによるとですね、このプレ更年期には4つのフェーズがあります。まず、1つ目っていうのが、超早期の閉経周辺期です。これっていうのはその生理周期が整っている状態なんだけど、少しずつ周期が短くなっていきます。だいたい21日から26日間になります。で、時々なんかこう、不眠だったりとか、片頭痛があるとか、そんなことがある時もあります。で、なんでこういうことが起きるかっていうと、女性ホルモンの分泌調節っていうのは脳で行われてるんですね。だけど、この卵巣がこう、ゆっくり休みを取り始めると、脳の指令通り動かないので、脳から卵巣にたくさんメッセージが送られるんですね。 で、ここでいつもよりも排卵が早く起こったりすることもあるし、卵巣した後もこの黄体期が短くなることもあります。なので、その月周期自体が短くなります。と同時に、その無排卵月経、排卵しないけど月経は起こるっていうことも起こりやすくなるので、月経周期が短くなる傾向があります。で、これがまず第一でしょ。第二のフェーズでですね、この早期の閉経周辺期ですね、生理周期が乱れ出すときです。これっていうのはですね、この1回の生理の期間も短くなったり長くなったりします。正常の範囲っていうのはだいたい3日から7日なんですけども、周期もなんかもう2日で終わったりとか、いきなり7日以上になったりだとか、こういう風になったりとか、で、周期もですね、だいたい正常って言われてるのが25日から35日。まあもちろん日本ではちょっと違ったりとか、前後することはありますけど、アメリカで言われるのは、よくだいたい平均で言われるのが25日から35日っていうのが、生理周期の正常範囲なんですけど、これがですね、いきなりこう35日以上になったかと思えばですね、22日になったりとか、28日になったりだとかですね、いろいろこの周期も短くなったり長くなったりすることが増えます。で、ここら辺からエストロゲン、卵胞ホルモンが減ってくるので、膣の乾きがあったりだとか、で、セックスの時に痛かったりだとか、のぼせがあったりとか、ほてりがあったりとかします。で、この最初の症状が確認できたとき、なんかこの生理の期間が短くなったりとかしたときから、だいたいこの早期の閉経周辺期っていうのは1年から3年、人によってもだいぶばらつきがあるみたいですけど、1年から3年くらいにこの時期に当たるそうです。で、3つ目のこのフェーズとしては、後期の閉経周辺の移行期、トランジションのタイムですね。で、この時はですね、生理周期が乱れるのがどんどんどんどん増えていって、その次にですね、生理と生理の、1回の生理と次の生理の間がですね、60日以上空くときですね。これがだんだん増えていきます。で、さっき言ったの、ララブライデンさんもそうですけど、カナダのリサーチ機関があるんですけど、これはですね、Center for Menstrual Cycle and Ovulation Research っていうとこがあるんですけども、これは内分泌科医のプライアー医師っていう人がいるんですけど、この人が設立したリサーチ機関なんですけど、この時はですね、この第3フェーズの時っていうのは、最小周期が短くなってきたなっていう感じで始まって、で、その後3年ぐらいからですね、少しずつ周期が長くなっていきます。要するにその生理が1回飛ぶ感じですね。で、その周期がだいたい60日間隔になったりするってことですね。で、ここら辺からこの後期の、その移行期、閉経周辺期、後期の閉経周辺の移行期とされるそうです。で、これがですね、こういうふうにその60日、間隔がその生理と生理なら60日以上なってきたときに、あ、そろそろこの更年期に近づいてきたなっていうサインの一つになるようですね。で、第4のフェーズとして、後期の閉経周辺期、前の生理から12ヶ月くらい経って、あ、なんかいきなり生理が来たっていう、この辺あたりからこう、ほてりやのぼせとかですね、気分の浮き沈みが少なってくる、なってくる人もいるみたいですね。で、こんな感じで、徐々にこの閉経に近づいていくっていう感じだそうです。で、この症状とかですね、その更年期の前ですね、その閉経周辺期で、どういう症状がこの閉経周辺期に入ったかっていうのがわかるかっていうとですね、はっきり言ってこの閉経周辺期の診断っていうのは、血液検査でわからないことっていうのが多いんですね。で、さっき言った、そのララブライデンさんもそうですけど、Center for Menstrual Cycle の Ovulation Research に書いてあることで読んだのはですね、この閉経周辺期の症状の診断っていうのは、ほとんど場合、その年齢と患者さんが訴える症状で、こう、診断を受けるそうなんですね。で、もともとだってなんかこんなぼんやりしてる、その定義なので、どういうふうになるかっていうのは、はっきりとその定義はないようです。で、このホルモンの値っていうのは、大体その、例えばそのさっき言った第1フェーズとか第2フェーズくらいでですね、ホルモンのこの値っていうのは、こう、血液検査で正常なことが多いんですよね。で、そのさっき言った、その Center for Menstrual Cycle and Ovulation Research のこのカナダのリサーチ機関によるとですね、 この30、どうやってその、じゃあ、その、閉経周辺期に入ったかっていうのがわかるかっていうとですね、この35歳以上の方で、子宮を持ってる方で、新しいこの、これから言う9つの症状のうち3つ以上当てはまったら、この閉経周辺期の入り口だっていうことになるそうです。では、行きましょう。1つ目。新しく、なんかこう、急になんかこう、生理が長くなって、生理が重くなって、経血が増えて、しかもその1回の生理が、1週間以上続くようになった。で、2つ目。さっき言ったみたいに、月経周期、生理周期が25日以下になってきた。で、3つ目。いきなりこう、なんかですね、こう、変な時期に、胸が張ったりとか、痛くなったりとか、なんかこう、胸が張っても、なんか痛くてしょうがないっていうことが、なんかこう、変な時期ですね。今まで、こう、生理前に胸が張ったりとかってすることってあったかと思うんですけど、全然そんな生理不順でも何でも、生理不順でも何でもない人がですね、急にその、変な時期に、この、胸が張ったりとか、痛くなったりとかするっていう時は、注意してください。これは症状の一つです。で、あとですね、夜一回起きてしまう。なんか起きてなかなか寝れなくなってしまうっていう症状が新しく出た。とかですね、あとはその、生理痛、今までそんなに生理痛ひどくなかったのに、なんかこう生理痛が急にひどくなった。とかですね、あとはその、夜寝てるときに汗が出るやつ、寝汗ですね。寝汗、特にその、生理が起きそうだなって、なんかこう、思ってる時にその寝汗がひどくなった。とかですね。あとは、新しく、その、片頭痛が出たとかですね。あと、その、片頭痛の回、今まで片頭痛ってあった人いるかもしれないですけど、その片頭痛の回数が増えた。で、あとは、この、その、PMS、その生理前だってわかる人はですね、PMF、なんかこう、急にこう、機嫌の浮き沈みが激しくなって、急に落ち込んだりとか、かと思えばもう、すごい嬉しくなっちゃったりとか。あとは、その、食べ物も全然変わってないのに、これ最後のですけど、あとは食べ物も全然変えてないのに、エクササイズの量も変えてないのに、いきなり太ったり、体重が増えたとかですね。この7つのうちの症状はですね、7つじゃない、9つのこの症状のうち3つ以上これが当てはまる人は、このプレ更年期、日本ではプレ更年期ですね、この閉経周辺期の入り口になるようですね。で、病院に行くっていうのはもちろん良い選択だと思います。なんでかっていうと、忙しくて病院に行けない人っていうのが多くて、で、なんかこう、こういう症状が出始めてから行く人っていると思うんですけど、少なくともですね、前回病院に行った時が1年以上経ってるんだったら絶対に病院行くべきです。で、対処の仕方っていうのは、その、医師によっても違うと思うので、それはお医者さんに聞いてみるといいと思いますけど、こういう症状があって、こうこうこういう症状があるんですけどって言った時にですね、ぜひなんかこう、どういうオプションがあるのかっていうのを聞いていた、い、言っていくといいと思います。で、私の時はですね、大量出血が何回も何回もあって、病院行ったんですけど、これはですね、私はもうこれはもう、閉経周辺期ですねって言われて、鉄剤処方されただけでしたね。で、その後はその、子宮腺、2019年の11月か12月だったかだと思うんですけど、私の場合はその、子宮腺筋症がある疑いがありますっていうふうに言われて、で、その大量出血もあるんで、子宮内に入れるやつですね。IUD 入れたらどうかっていうところでした。すぐ入れましょうってことになってたんですけど、私はなんかどうしても入れたくなくて、入れないままです。で、なんとなくもうそのまま症状が快感だって、症状が良くなって、結局 IUD は入れなかったんですけども。お医者さんによってはもちろんそのホルモンを補充する療法とか、漢方薬とか、睡眠薬とかですね、いろんな処方があると思います。これはですね、お医者さんと相談していろいろ見てもらうと良いかと思います。で、私はここですごい思うのは、ここでポイントだと思うのは、お医者さんが、その私たち患者さんだって、私たち患者の一人一人の話を聞いてくれる時間があって、ちゃんとなんかこう、いろんな角度から聞いてくれてるくらい、そういう診察システムがあるかどうかっていうのはすっごい重要だと思ってます。で、なんかこう、 1分ぐらいすべて、あ、この人、あなたはこうでこうでこうですねって言って、じゃあこれをやりましょうって、そういうようなところをですね、本当にそれでいいのかっていうのでですね、他の病院に行ってみるのも、セカンドオピニオンを聞くためにですね、他の病院に行くっていうのもありだと思います。でも本当になんかこう大病院とかに行って一人一人の患者さんの、このお医者さんが一人一人の患者さんにこう当てる時間が少ないとか、忙しくてしょうがないとか、そういうところに行くとですね、なんかこう、行くんだったら他のその病院にも行って、例えばだって日本だったら更年期外来とかもあるんですよね。だからそういうところにもちろん行ってみて、どういうふうに対処していけばいいかとかですね、詳しく聞いてくれる先生のところに行くのがいいかなと思います。で、もちろんその血液検査でまずホルモンバランスがどういうふうになってるのか、自分の体がどうなってるのかっていうのを専門家の人から聞くのもすごい必要だと思うし、他の病気がないかっていうのをまず知る必要があると思います。で、この時に他にですね、もちろんストレスマネジメントっていうのは重要です。ストレスっていうのはもう生理サイクルに直結してるので、これがその移行、特にその閉経に移行するときっていうのは、体も心も結構こうタフになんかこう外に出なきゃいけない場合とかってあると思うんですけど、このセルフケアっていうのがすっごい自分のことをすごい大切にしていくことでですね、閉経にこう、イーズインしていく、こう、緩やか、穏やかにこう、閉経を迎えることができる、ことができるようになるっていうふうに、この本には、私が読んだこのララブライデンさんの本には書いてあったんですね。で、基本的に、この他のケア、この更年期のその、プレ更年期、閉経周辺期の頃っていうのは、生理痛とか生理不順とか、その PCOS とか、そういうホルモンをこうサポートするための食べ物とかですね、ビタミンとかサプリとかっていうのはほとんど変わりません。本当に変わらないです。だから炎症を起こさないようにするんで、加工食品を避けるだとか、精製された、ね、小麦とか、あとは砂糖とか、あと乳製品とかアルコールとかですね、その質の良くないっていうか、その炎症を増やすような、油脂を避けるとか、油脂って油ですね。油を避けるとかって、こういうですね、ことっていうのはすっごい重要になってきます。だからまずはこの、もちろん食べ物もそうですけど、まずは病院に行って、その、まあ、更年期外来とか、まあ、いろいろ調べて、私はどこがいいとこ悪いとか全然わからない。日本に住んでないのでわからないですけども、ぜひ積極的にですね、なんかこう、こういう症状があって、こうこう、こういうオプションがあって、で、こういうことが起こりますよっていうようなことをですね、なんかこう、きちんとせん、あの、説明してくれる先生とかっていうのを探すのも重要だと思うんです。これももちろんそのセルフケアの一環として重要だと思うんですよね。で、もちろん血液検査もしなきゃいけないだろうし、そのエコーもしなきゃいけない、超音波検査とかも必要かもしれないし、もしかしたらその細胞診検査とかをする先生もいるかもしれない。それはもう先生によって対処の仕方が違うと思います。で、そこから自分でできるセルフケアのところですね。だからストレスマネージメントと食事のこと。で、緑の野菜を積極的に取ったりとか、加工食品を取らないとか。あとはですね、なんかこの、結構針とかもおすすめです。で、針もですね、結構定期的に行くのがおすすめで、だいたい私のおすすめの頻度といえばですね、月に2回、2週間に1回は行ってですね、だいたい半年くらいはこう見ていくと、結構いい感じで、その、穏やかにこう更年期を迎えることができるっていうふうに言われているので、私はおすすめですけどね。もちろんそれで皆さんもその、先生、病院の先生からこの経口避妊ピールを処方されたりとかすることもあると思うんですけど、必ずですね、病院に行って、その経口避妊ピールとかをこう飲むよう、服用するようにって言われた時にですね、どういう副作用があるかですね、これを飲んで2、3ヶ月経った後にですね、どういう症状が自分に起こってるかっていうのを、必ずお医者さんにフィードバックすることも必要だと思うんですね。で、ですから、そういうこともですね、ぜひぜひ、そういうこともセルフケアの一環として、自分のその穏やかな、その閉経を迎えるに、あたって、その、穏やかにその閉経を迎えるためにですね、ぜひぜひそのセルフケアの一環としてやっていただくといいかなと思います。こんな感じになります、今週は。では、最後まで聞いていただいてありがとうございます。Thank you for listening. See you next week. Bye.